ということでね、はい、お送りしておりますけども、はい、あれですね、まあ私ズボラなん、ズボラ、まあズボラなんでしょうね。
え、そうですか、ジェリーさん。
ものすごいズボラなんです。
はい、
私生活。
うん、
今ね、ズボン、
ズボン、
会社に着ていく服、
はいはい、
何着ぐらい持ってます？
会社に着ていく服、
うん、シャツ、カッターシャツ何枚ぐらいあります？
カッターシャツは、いつも回してるのは4枚ぐらい。
あ、4枚、うん。ズボンは？
ズボン2本。
あんま変われへんのかな。もう僕ね、3本でズボン持ってたんですよ、
はい、
ベージュのズボン、
うん、
黒のズボン、
うん、
でまあ濃い緑、まあ全部ユニクロやけどね、
うんうん、
でなんかベージュのズボンが穴開いて、
はい、
結構早い段階で穴開いて、
はい、
でもう履いてないね
ん
ね、
うんうん、
履かれへんようになって思って、
はい、
まあそれは作ろったらいいんか知らんけどさ、うん、まあそこまでしてもな、
うん、
だから今黒のズボンと緑のズボンしかないんやけど、
はい、
その上に着る服を選ぶのよ黒とか緑って。おんなことない。だってまあ僕黒のジャケット冬場って年中着てんねんけど、
はい、
黒のズボンに黒のジャケットって重たいんやな。
まあまあ確かにね、う
ん、スーツじゃないんやからさ、
はいはいはい、
で僕靴スニーカーやしさ、
はい、
でじゃあ緑のズボンって言ったらさ上に着るシャツを選ぶんよな。
そうですね、
うん、まあ緑が汎用性は高いんやけど、
うん、
なんかこう着にくい時もあるのよ、
うんうんうん、
やっぱりベージュのズボンが一番サラリーマン的にはね履きやすいね
なるほどね、
うん、だから早々に本来買いに行きゃいいんやけど。
そうですよね。
あ、邪魔くさいし、
うん、
まあええかと思って誰も別に僕のベージュのズボンがどうとか、うん、こいつファッションちぐはぐやななんてことは、まあ、見てもないやろ
う
し。
やっぱりおしゃれ敏腕ディレクターのことをみんな見てますよ。
いや僕もそう思うねん本当はね社内中の女性陣が僕のことを見て胸ときめかせてるとは思うね。
そりゃそうです。
やし、あのデイリーのね、
はい、
あのタレントさんのマネージャー、女性マネージャーとかも、はい、いつも僕の後ろ姿見て、多分ドキドキしてると思うのよ。
そりゃそうやと思います
。間違いない。それはもう間違いないね、うん、ただやっぱりみんな奥ゆかしいところがあるから、うん、一言もそんな話はせえへんし。
みんな言ってくれたらいいのにね、
う
ん、
おはようございます、お疲れ様でした以外の話は基本せえへんわけなんよね誰とも。
あと二言三言欲しいな、
うん、あ、どうもみたいな感じのまあ3言ぐらいはあるけどまあ基本誰ともその程度なんやけどね、
はいはい、
だからズボンも結局そのもうその使い勝手の悪いもう黒か緑しかないからとにかく、
うん、
今日着ていこうかなっていう服がものすごい選択肢が狭いね、
うんうんうん、
で選択してるやん、
うん、
今日例えば緑のズボンはあの洗濯物に干してると、
はい、
そしたらもう黒のズボンしかないわけよ、
うんうん、
そしたら今日は暑いから半袖に黒のシャツ着ようかなと思ったら、うん、下のズボン黒で上もなんか黒い半袖シャツみたいな、うんうん、俺は一体何がしたいんやと選ぶ服がないねん。
なるほどね、
うん、やっぱりねこれベージュのズボンってのは偉大やで。
偉大、偉大ですね、
うん、今日何色のズボン履いてる？
僕今日ねなんか黒、黒やな。
あ、まあ、ちょっとスーツ風やもんね。
そうそうそうです。
だからスーツ着てる人はいいんやけど、
僕もでもこれ行き帰りだけなんでね。
え、会社で着替えんの？
会社着いたら制服なんで。
あ、制服？
そう、
作業服みたいな、
みたいなやつです。
あ、
そう、すぐ着替えるんだから僕は別にその2本ぐらいでいいんですよ。
あ、そうか、
行き帰りだけは1日履いてないから。
僕でもねちょっと作業服の会社に憧れんねんけどね。
なんでですか？
もうええやん、会社支給なんやろ。
あ、まあそうです。
ということはもうそれ着てたらええんやろ。
そうなんです。
うち親父工務店やったから、
はいはいはい、はい、
刺繍、会社の刺繍が入った、
うちも入ってますよ。
そうでしょ、
うん、
あれを着て、
うん、
いいやん。
確かに、
ね、なんかでちゃんとした会社に勤めてる感があるのよ。
おい、そうですか。
今時ね、会社支給の作業服がある会社って、
はい、
ちゃんとした会社やでと思わん？
でもまあ仕事が仕事ですしね、
うん、まあ汚れることもあるやろうけどね。そうそうそう、でもそれはねええことやと思うわ。
まあ確かにね、
うん、俺も作業だからワークマンでなんか刺繍のサービスみたいなのあるって言うやんか。
ありますね。
だから僕も勝手にまるで会社支給みたいに、うん、和歌山放送って書いた作業服みたいなのを着て着ようかなと思う時あるもん。
ええんちゃいます。つなぎでつなぎ。
そうだよ、あのね和歌山放送昔おったねベテランディレクターで、
はい、
なんか作業服みたいな上着着てる先輩ディレクターとかおったもん、
はいはいはいはい、
あとなんかジャンバー風の、
うんうんうん、
なんかベテランになればなるほどなんかいつ見ても同じ格好してんのよ。
はいはいはいはい、
ね、昔おったウーさんディレクターはいつも同じなんかナイロのジャンバー着てたし、
はいはいはい、
今あの喫茶店のマスターやってるこの鳥の写真撮るの好きな、
はい、
いいディレクター、
はいはい、
ね、いてんねんけど、
はい、
この人もなんかねなんか作業服風の上着いつも着てたし、
う
ん
う
ん、ベテランになればなるほど同じ服を着てるっていう僕もそろそろその域に達したいなと思っております。参りましょう、せーの、らしくあれ。聞いてね、
田村真由ちゃん22歳。
いや、それ、いや、なんすかそれ、いきなりニュース原稿みたいな
4期生4期生、
ラジコくん28歳みたいな
22歳。
多分22歳、田村真由ちゃんね、
うん、田村真由ちゃん、
私もよく会社で聞いてますよ、
うん、声かわいいっすよね。
かわいいね、
うん、
だから僕そういう意味では顔知らんもん。
あー、そうかそうか、
うん、
もうなんかほんまにラジオの人ですよね。
ラジオの人、まあ、あのツイッターでねたまにあの放送終了後の写真みたいな上がってるけど、
はいはいはい、
タップしたことないから、
うん、
あ、上がってるなっていうのをチェックしてるだけですからね 和歌山放送はこういうアイドルの番組をいっぱいやってますん で、
そうです、ね、
ぜひ皆さんチェックしていただいて、はい、最新の情報をね、
はい、
確認していただきたい。それでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは、私チェリーが、ラジコ君にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。はい、さあ今週は
今月の乃木坂インフォメーション。
うわーすごい、そんなコーナー勝手にやめてください。その
エコーつけてもらった
よ。いやいやいや、僕は結構若い者のディレクターの中ではエコーをかけるのは早いタイプですけど、はいはい、今の全く手が伸びなかったです。
おかしいな、おかしい。乃木坂、息吸うたのに。
乃木坂インフォメーション。乃木坂ちゃん、
来週の水曜日、28日水曜日、といえば。
といえば
一大イベントがあるんですけど、
住谷の全開水曜日。
まあ確かに大事ですよ。
そうでしょ、
大事ですよ、毎週やってる。
ボックス水曜日は笠野恵美さん、
うん、それも大事、それも大事、
ね
うん、じゃなくて、
じゃなくてグッデイは北尾さんです。
そうですね、
うん、
そうやと思います。
ニュース5も寺門さんです。
でしょうね、でしょうね。
正午のニュースは誰かな。北尾さんです。そうじゃなくて
乃木坂46
は
1期生、
白
石麻衣の卒業コンサート。
白石麻衣さんがね卒業すんねんね。
そうなんですよ。
あ
2011年デビュー以来、
お、
まあどのシングルにも選抜で選ばれまして、
はいはいはい、
最前線でグループを支えてきたんですけども、
はい、
で卒業発表を今年1月にしてたんですけどね。
あそうやね、早々に発表はしてたよね。
そうで5月に、うん、東京ドーム 3days で卒業する予定やったんや
けども、すごいね、伝説のコンサートになる予定やったんや。
予定やったんですけど、うん、まあ、コロナで中止になり、
はいはい、
伸び伸びになってたんですけども、
うん、
まあ、10月28日水曜日に、まあ、配信ライブをすることでなりまして、
あそこでもう引退とか卒業。
そう、もうそこで卒業。何やったっけ名前、乃木坂46マイ白石グラジュエーションコンサート Always Beside You。
はそう、は
です。で
それは、配信はやっぱりチケット買ってみらなあかんね。
チケットが、うん、特典付きチケットで5000円。
うーん、まあまあ
まあでも安
いいいんじゃないですか。
そう、うん、特典がだからまあそのチケットほんまやったら、うん、その配信やからデジタルチケットやから紙のチケットないんですけども、
ないよね、
うん、そのまま特別にチケットを
発給発見してくれんの。
紙のやつを
出してくれんねや。
送ってきてくれて、あと写真とかとも送ってきてくれて、
メモリアルにふさわしい。
そうそうそうそう、
いいやん。それ見るんですか。
もちろん。
あそう、5000円払って。
5000円払って、
すごい、ほんまに好きなんやね。
5000円払って、うん、それもでもモバイル会員限定なんですよ。
なんだモバイル会員。
その乃木坂のモバイル、うん、乃木坂もねいっぱいなんか、
う
ん、
あ会員があるの。
メール会員、メールだけ来る会員とか、
A 会員 B 会員 C 会員で、 A 会員が B 会員を紹介したら3000円が入って、 C 会員が紹介したら
3000円
が入って、
ややこしいややこ
しい、そういう仕組みじゃないの。
違う違う違う違う、う
ん、メール会員
全部別、メール会員になろうと思ったら300円、
うん、
でモバイル会員になろうと思ったら300円、
はあ、
でなんかもう一個なんか他のやつやったらまたいくらとか、
新聞会員とか書籍会員とかね
みたいな感じで、
うん、
別々に全部金取っていくんです
よ。あそう、
ほんでまあ僕もまあモバイル会員になってなかったんで、
あなってなかった、
ちょっとこれを機に
加入して、
モバイル会員に入会して、
うん、
300円やったかな、
こ卒業公演を見たいがためにってこと。
そうそうそう
そう、そういう人多いんでしょうね、やっぱり
今回特に多いんちゃいますかね、多分ね。
そうやね、
うん、
1期生だね。
そんで普通やったらね、僕もその東京とかまで見に行かれへんかったんで、
う
ん、
そうやね、
そう、まあ配信でやってくれるんやったらね、
それは裾野が広がってね、
そう、僕個人としては大変ありがたいなと思っておるところです。
それどこで、自宅で見んの。
自宅で見ます。
あの薄暗い下宿で、
あの薄暗い下宿をもっと薄暗くして、テレビにパソコンつなげられるかなって、ちょっとそれちゃんとチェックしとかなあかんなって思ってるところです
け
ど、いつものね卒業ライブとかやったら、僕もその DVD とかでしか見たことないんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
結構なんか会場を巻き込んで、うん、なんかサイリウムカラー染めてみたりとか、
あ演出があるわけや、
演出もあるんですけど、
それをどうすんのよ、
どうするのか。
あ D ボタン押すんじゃん、テレビのあのABC 押して、
あね、
うん、
あね、赤押したらこんなん
だ、 そしたらキュキュグッズが当たるみたいな。それ ABC テレビやんか、
ABC 完全 ABC、
そんなん違うんか。
じゃんけんしたら、うん、ネタマじゃんけんしたらね、
ネタマじゃんけん、そうそうそう、また大阪芸大グループ提供出てんなみたいな。
そうそうそうそう、
うん、そうじゃないの。そう、
でもなんかファンからの手紙とか写真とかもなんか受付してくれてるみたいで、
う
ん、してくれてる、
うん、
してるみたいで、
うん、あそう、
僕まだそんな送ってないですけど、
ね、送って寄せ書きみたいなの書いたらいいやんか。
そう、なんかどんなんやってるのか、うん、そのね、うん、コアなファンのお邪魔になったらあかんな。
まあそれはね、確かにね、
そう、
うん、
僕らその1階のファンが ね、
ね、末端のファンが、
そうそうそう、そのダメっすよ。
そうか、でもまあちょっと来週以降にかけてそういう 一大ムーブメントが、
そうなんですよ、
アイドル界ではあるわけや。
来週はだから僕ちょっと仕事に手がつかないかもしれないなと思いながら
手つけなさいよちゃんと仕事
楽しみに楽しみにして。
あ、じゃあその日は残業しましょう。
いや帰る、
帰る、
すぐ帰る。
あ、そう、
その日半休取ろうか次の日の午前休取ろうか迷ってるんです。
いやその日の半休はまだわかるよあのネット環境整えやんと見られへん可能性あるから。そ
うそうそう、8時からやったかな、
うん、それやったらその翌日に差し支えるかそれ。
いやもうそのままもう飲み明かそうか
な。なんでやねん
一人で
勝手なことですけど、はい、白石さんはその卒業後は何か展開はあるんですか。まだ分からんか。
まあね、今まで女優さんとかもタレントとかみたいな活動もしてはったんで、
うん、今後も
こっちの方面に行かはるんちゃいますかね。芸能界引退というわけではないみたいなので、ね、
グループを卒業するだけの話、は
い、そうですそうです。
可愛いもんね、
うん、YouTube チャンネルもね開設されて、
そう、もうなんかアップして、なんかなんとか牛丼100杯食べてみたみたいな
そこまでしてないですけど、うん、あのボンバーマンやってみたとか。
何ボンバーマンって、ゲーム
ゲームゲーム。
あ、ボンバーマンな。
プレステ4で、
昔プレステスーパーファミコンじゃなくて、
違う違う違う、プレステ4で。
へえ、楽しそうやな。
楽しそう。
なんか動画といえば最近、ラジコくんは TikTok を、
TikTok、
え、 TikTok、
TikTok、
トッポギじゃないね、なんだなんだ TikTok、
TikTok、
最近よく、最近しかもう1年以上前から聞くんやけどまあおじさん恥ずかしながら一回も見たことなくて
TikTok、
TikTok ってどこで見れるの。ダウンロードするの。
ダウンロードします。アプリ、スマホにアプリをダウンロードして、
うん、若い放送アプリみたいなもんやな。
みたいなもんです、
みたいなもんや、似たようなもんや、一緒や
ちょっとちゃう、
違うか。
いやだいぶちゃうけど、
だいぶちゃうの、一緒や、
うん、インストールしたらもうすぐにもう可愛い女の子の動画がね、
あ、女の子がなんかあのニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャって言いながらなんか15秒ぐらい踊ってる。
そうそうそう、
あれ何が楽しいねんあれ何が楽しいの。
それをその可愛い女の子を見て癒されるんですよ。
癒されへんやろ。
癒
女の子がニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャってあれがええの。
ポケットからキュンですとかやってるのを見て癒されるんですよ。
何それ、手品か。ポケットからキュンですって。
ポケットからキュンです。
何それ、ポケットからキュンですって。
今度見てください、可愛い女の子のキュンを見て
ください。じゃあそんなん、でも僕らおっさんは女の子のね、うん、そういうの見て可愛いなと思うのは分かるけど、うん、あれ女の子がやってるやん。
女の子がやってる、
女の子だから女子高生がやってるやろ。
女子高生もなんか女子高生を見てたりもしますし、
う
ん、
そう、
イケメンももちろん出てきますし。
あ、そう、
遊び、うん、最近僕もその女の子中心で最初は見てたんですけど。
そりゃそうやろ、うん、スケベなおっさんやなTikTok で
見るのは
女ばっかり見てんのか。
見るのは自由や、
ひどいやつやで、ほんまにお母さん聞いてますか
聞かんといて。
お母さんもお父さんも聞いてますか
聞かんといてほんでね、
名物お父さん、
うん、名物ちゃう。
あ、そう、
で業界で、ね、見てたらなんか知らんけど、うん、最近なんか工場の動画とかよく上がるようになってきて。
何やねん工場ね、え、あ、朝何、労働安全衛生活動みたいな
違う違う、
ヘルメットよし。
なんかその、ただただ鉄を削っていくだけの動画とか。
ああ、ギーって、
なんか ASMR ってちょっと前ありました
よ。なんか特殊なマイク、耳から聞こえるみたいなマイク、
そうそうそうそう、みたいな感じで、
う
ん、とりあえず
あれエロ動画で使われてるのあれ
違う違う違う、
クチュクチュクチ
ュ、違います、
え、いや僕そんなんでしか見たことない。
先生ちゃいます。
え、
先生もっと健全なやつ。
なんか催眠音声みたいなんでこうなんとかかんとかってそれ言われるがままにああみたいな、気づけばみたいな。
ちゃいます。
聞いたことありますよ僕。
ちゃいますちゃいます。
なんかのサイトで
そんなんじゃない。
そういうのはよく利用してますけど。
ただもぐもぐしてるだけの動画とかもね、あるんですよ。
くちゃくちゃってやろ。
くちゃくちゃじゃない。
もうスケベやな君。
みたいな感じのやつが、うん、みたいな感じではないけど、うん、そういう音だけを聞かせる動画みたいなのもあって。そんなもんだからよく流れてくるんですよ、
うん、
ただただ何かを破壊してるだけの動画とか。
ああそう、
なんか上から押し潰すだけの動画とか、うん、そんなもいろいろ流れてきて。
そんな見たいか。
でも見てるんがね面白いんですよ結構。
まあコンテンツがいっぱいあるってことや。
そうなんですよ、
うん、そういう意味ではね、ちょっと話脱線して申し訳ない、
はい、
ミクチャ、
ミクチャ、
ミックスチャンネル、
はいはいはい、
なんかその音声配信で昔からいろんなあるけど。
ありますね。
今そのミクチャなるものを結構やってる人がまあおる、
はい、
多い、
はい、
って聞くんやけど、
はい、
で僕もダウンロードしてみたんや、
うんうん、
してない、聞いてない、
聞いてない、
やったことない。
ちょっと僕 TikTok に精一杯
好きであれば TikTok いやミクちゃんもなんかな、トップ、まだトップページしか見てないんやけどいやもう分かれへんねん。トップページ開いたらなんかみんな大体可愛らしい女の子がなんかサムネイルでなんかいてて、
はいはい、
なんかマジなんとかみたいな、なんかなんとか挑戦中みたいな、
はいはいはい、
こいつら何に挑戦してんねやろうと思って
その顔を押したらなんかになるとかそんなんじゃないですか。
多分それを押したらそのまあ動画が開くのか、
はい、
音声が聞けんのか、
はいはい、
なんか分かれへんけど、
うん、
そやけど音声がおもろいかなんか顔で選ぶもんでもないやん。
確かにね、そうですね。
こいつら顔ばっかりアピールしてんなと思ってさ何の話が面白いんか、こいつの話が面白いんか面白くないのか、何の話をしてくれるのかっていうのが、その俺は顔で選べってことかいと思ってね。
そういうことですよ。
そうやろ、そうなんか。
そう
だから結局まだ何も押してなくて
押しましょう。その中で一番可愛い顔しましょう。
やっぱ可愛い顔から面白いんかな、関係あんのかな。大体ラジオのパーソナリティは顔と関係ないで。
まあ確かにね、
うん、声がむっちゃうわー可愛いなーと思って見たら、なんやこれっていう人結構多いやん。
確かにそれは、
うん、昔僕らが高校時代とかのラジオの DJ とかって、うんうん、やっぱりもう頭の中で完成形が作られすぎてて、はい、やっぱあれって顔見たら、うん、あれっていうのは結構あったもん、
うんうんうんうん、昔とか特にね、そうもう音だけをもうずっとずっと聞いて
ネットもないからさ、
そうイメージが出来上がっていざ顔見たらえみたいな、ね、
そう初めて番組表見たら何やこれっていうのは結構多かった。普通やなみたいな。もっと可愛い人や思ってたのに。
ありますよね、
うんうんうん、結構 FM の DJ に多かった
ん、うんうん、声のイメージは確かにでかいっすよね。
そうなんよ、うんうん、まあ、そんなことはいいんですけどね、はい、TikTok?
TikTok TikTok
もう TikTok
なしもういい、ね、もう寝る前にね見るんすよ最近。
寝ろよ。
寝る前にちょっと眠たくないなっていう時に見てたらね、うん、あれ終わりがないんでどんどん見て
しまう。15秒で終わんちゃ
う
にゃんにゃんにゃんにゃん。
いやもう15秒がだからエンドレスでも次へ次へって送っていったらずっと流れていくんで、うん、最近だから寝るのが遅いです。
はい、寝てください。お母さんこの人夜更かししてますよ。
怖い怖い。
参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
デビュー戦。
デビュー戦、
もうだいぶ古い話になっちゃいますがね、うん、最初光るアナウンサーのサタデーニュース&スポーツ、
はいはいはい、
10月の頭、うん、ね、涙涙の角度アナウンサーの卒業劇の翌週ですね、
翌週、
はい、その様子に私密着しましたんで。
密着レポート、
密着レポート少しお送りしたいと思います、はい、デビュー戦のですね最初アナウンサーには第1回から修学旅行代理の洗礼が、
あそうか、
和歌山放送でも一番コアなコーナーと言われている修学旅行代理、
はい、
僕はだからそのニュース&スポーツの前日かにスタジオに修学旅行代理の原稿を貼ってるの見て、やばデビュー戦から修学旅行代理やと思って。あれ実はね皆さん原稿になってないんですよ。
あそうなんですか。
旅行会社から送られてくる行程表、
はい、
とか見てるんですよ。横書きでさ、なんか線棒になっててさ、はいね、何時何分、うん、どこどこドライブインみたいな、
ちょっとバスは二重線で、
そうそうそうそうそう、列車は黒白黒白みたいな、うんうんうん、あれなんよ。
はあそうなんですね。
だから結構初見でやると、
はい、
地名の振り仮名なんかもないし、
そうですね、
やばいと思って、
うんうんうん、
あの最初アナウンサーに前日に、
はい、
あの明日修学旅行代理あるから、うん、あの見といてねって、原稿もあと道路具も寺門アナウンサーのとか、
はいはい、
前のやつの聞いといてねって、うんうん、聞いてもらったんですけど、
うん、
まあ、僕としてはあの実は簡単にこんな風にやるんやって例を作って、最初のアナウンサーに最後に皆さん大変元気ですって原稿を作って、
はいはいはい、
寺門さん方式を踏襲させようと思って、うんうんうん、大変元気ですって書いて送っといたん、うん、あの置いといたんやけど、
はい、
最初の当日皆さん元気ですって言ってたんで、僕のちょっとあの大変元気ですはちょっと伝わらなかったかなと思って。
大変が重要やな。
大変元気です。それでもそれ言うのはやっぱり寺門さんだけですね、
そうですね、
うん、大変元気です、うん、そして最後にかけた曲がですね、ヒゲオフィシャルヒゲダンディズムのパラボラ。
おしゃれ。
いやでもねよう考えてみなはれ、うん、僕らからしたらねヒゲダンかけるときってなんか若い曲ね、
うんうん、
若者に媚びたいときにかける曲ですよ、はいはいはい、はっきり言ってね、うん、彼女からしたらど真ん中なんよ、
うん、
この曲の出だしっていうのはダンボールだらけから幕開けたふんちゃかでしょ、
うんうんうんうん、
まさにこの曲がリリースされた今年、
はい、
彼女は和歌山に引っ越してきて、
うんうん、
ダンボールだらけで新生活スタートさせてるわけ、
はいはいはい、
だから彼女僕らからしたらなんか今時の若者の曲やと思ってかけてるけど、うん、彼女からしたらこの曲はもう当事者そのものなんよ ね、
そうですよね、もうずっと思い出になる曲ですよ。
そうなんよ、おいおい時代やなと思ってね。
彼女たちの思い出の曲はヒゲダンですよ。
そうなんよ、おいおいと思ってね。ショック受けてるんです。なんでショックやね
ん。なんでショック、
記念イヤー。
記念イヤー
今年は実はねあの各番組で記念イヤーでして、
はいはい、
まずレッツアリダリアン、
うん、
15周年
おめでとうございます。
ありがとうございます。そして300回
おめでとうございます。
そしてですね明日も放送かな、大人のラジオ。
大人のラジオ
15周年
おお。
そしてなんとですね明日の大人のラジオ皆さん聞いてください、
はい、
CD プレゼント
やった
あります。
やった
15周年記念ということで、細江さんがですね、うん、CD をプレゼントしてくれます。これあのお忘れないようにお間違いないように和歌山放送がプレゼントするんじゃないです。細江さんがプレゼントしてくれますんで、ね、先週放送した3枚の CD アルバムね豪華版の3枚の CD と今日明日紹介する3枚の CD、
はい、
計6枚をプレゼントしてくれます、
はい、
宛先は来明日の大人のラジオで、
はい
はい、洋楽邦楽ともにありますがちょっと懐かしめの、アルバムもね
楽しみや
楽しみぜひこれあの聞いて明日、はい、大人のラジオ、はい、午後4時から
4時から
はい細江さんのプレゼントです、
はい、
和歌山放送からのプレゼントではないです。プレゼントお願いします、県民の友、
県民の友、
和歌山県の広報誌、
はい、
なんと10月の表紙がですね、前回水曜日でおなじみの住谷兄弟だったという。
あちゃーすごい、
すごいんですよ、すごい、とうとう県民の友の表紙ですからね。
ね、県民の大スターですよね。
そうなんですよ、県民を代表するタレントになったという、
はい、
カントリーローンこの道ずっと
急に来て、
ふーちゃんの歌声って、
ほうほうほうほう、
ですね、栄谷のテレビ局、
どこかな、栄谷のテレビ局、
ケーブルテレビじゃないですよ、
うんうんうん、
テレビ和歌山さんで
言うた、
あのトンペイさんのねカラオケの番組あるんですけど、
はい、なんか番にやってますね。
そうなんですよ、はい、ゲストが、岩崎ふき子さんだったっていう、
すごい、
そしてカントリーロードを熱唱
見逃したな、
これ見逃しちゃダメですよ、もう放送終わってると思いますけど、
これ見ときたかったっすわ、
はい、あとでおまけ情報としては、はい、ヒルワイドの月曜日と水曜日の担当ディレクターのブログが面白いっていうこれも
それは絶対読まなあかんやつですね、は
い、チェックしておいてください、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。